マミット FM は IT 企業で働く2人のママが子育てやテックについておしゃべりするポッドキャストです。ライフイベントを乗り越え楽しくテックライフを送っている様子をお伝えしていきます。フィードバックはハッシュタグマミット FM で募集しております。はい。とですね。今日は、冒頭にですね、1点お知らせといいますか、PR をさせていただければいいなと、初っ端からですけれども、4月の9日日曜日のですね、お昼からですね、女性エンジニアのための女性エンジニアカンファレンスを、開催しようと思っております。ウーメンテックテラス2023というイベントを、主にね、我々が、主催という形で、やるんですね。ぜひ、これはですね、足を運んでいただければという思っていますのと、これはあれです。オフライ、えっと、お、なんだ、オ
オ
ン
ン
ライ
ラインとオフライン。
ン。オンラインも可能。オンライン視聴も可能です。
ハイブリッド開催なの
そう
ね。
ですね。会場での参加も、もちろん可能です。先着10名様、お待ちしておりますっていう
ぜ
ところ
ひ
ですね。
ぜひ。まあでもあれだよね。聴講参加自体は別に女性じゃなくても、
あ、そうです、誰でも、
っていう感じなので、聴講オンラインでもオフラインでも、聴講は、男性であれ、ジェンダー問わず、
誰でも、
何、性別問わず、ご参加いただけますのでね。
確かに、そのフォローありがとうございます。そうですね、これ女性しか行けないのみたいな感じ。
そうなんですよ。ね、ぜひ、なんかそういう、機会があったら、性別問わずにいろいろな方に見ていただければ嬉しいなと。
後半のトークセッションと後半、懇親会があるんですけれども、トークセッションの方は本当にもうどなたでも全員ご参加いただければと思っていて、今回はですね、このウメテクテラス女性エンジニアのキャリアと技術のカンファレンスっていうものなんですけれども、実はこれ、開催した、しようってなっていたきっかけが、私も所属している、ウーメンテックメーカーズですね。ウーメンテックなんちゃら、WT なんちゃらが多すぎて、今、全部 WT なんちゃらになってるんですけど、WTM と言っている、ウーメンテックメーカーズ、ね、何回かポッドキャストでもその話しておりますけれども、本当に Google が展開するグローバルな、ウーメンテックのプログラムですよね。コミュニティだったり、支援していく、エンパワーメントしていくだったり、反映していく、そういうところを目的としてやっている、そのプログラム、グローバルプログラムなんですけれども、そこで、この国際女性デーである3月8日ですよね。インターナショナルウーメンズデイ。そこが、そのテックメ、あのウーメンテックメーカーズのプログラムの中でもピークの、なんか盛り上がりを見せるところだったんですね。なんか普通に私も今まで日本にいて過ごしてたら、あまりそういったその世界的に国際女性デーで何か盛り上がっているみたいなところをキャッチできてなかった節があったんですけど、そのテックメーカーズの方では、もうその結構ね、年末じゃない、だいぶ前からかな、半年以上前から、もうこの日をためにというか、この3、4月がその国際女性デーのキャンペーンなんですけれども、この期間に向けて、じゃあ今年のテーマを募集しますとか言って、ドラムロール、ドラララとか言ってやってたりとか、結構なんか盛り上げをずっとやってたんですよ、実は。で、なんかそうか、そういうのあるんだな、みたいな。で、各、その、リージョンの、ローカルエリアの、アンバサダーの人たちは、ぜひこの機会にイベントの開催だったり、そこまで大きなことじゃなかったとしても、メンタリングをやるとか、何かしらそのアクションをしましょうねっていうメッセージは、ずっとひしひしと、受け取ってて、でも実際自分がどこまで何をやるかっていう想像ついてなかったんですけど、ちょっとふとですね、そう思い立ってですね、年始ぐらいに。この期間にこのイベント、そうだ、今ちょっと業務でも、ダイバーシティ・インクルージョン・エクイティ・インク、DEI っていうところ、ちょっと力を入れてやっていく人になってるので、
そうだね。
ちょうどいいと思って、その、この、なんだか、なんで、その、言いたいのは、女性エンジニアのカンファレンスなんですけれども、その中で今回新しいものとして、性自認が女性であるエンジニアによるトークもあるんですけど、その後にパネル、セッションのコーナーがあるんですね。そこは結構各社、日本の中のトップ、DEI カンパニーのですね、リードの皆様にお越しいただいてですね、そこではなんかダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンに関する、お話 そういった、
メロ
パネルセッション、ディスカッションっていうところも、一個、今回、ニューということで、はい、盛り込んでおりますので、結構、充実したプログラムだと思いますので、ずっと、ぜひ、ご参加いただければといった、はい、PR を入れさせてもらう。ショーノートにリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。
ぜひ
は
お
い。
願いします。
はい。っていうところですね。今日はですね、何を話そうかなという話なんですが、話そうかなという、実はちょっと今日新しめの取り組みをやってみようと思っていて、私がひたすら、私に届いた質問っていうのがあってです
なるほど。はい。そういうのがあるんですね。
ね。それに、なんかせっかくだったら、パブリックな場というか、ポッドキャストとかで答えていこうっていうコーナーをやってみようと思ってます。私がひたすら答えるコーナーをやりますね。で、その質問は、何かというと、ある、そうですね、これから、社会人ですね、これから、エンジニアを目指すとか、エンジニアにとても興味があって勉強していますとか、スキルや技術を勉強していますっていう、そういう女性の方々と、座談会みたいな、たまにするんですね、そういう機会があるので。で、そこで、事前にピックアップ、質問を、わーってピックアップいただいてたんですけど、その座談会が1時間しかなくて、全然、
ああ、なかなかね、時間が取れないと。
そうそう、もう、なんか私も、あ、それな、みたいな感じで結構喋っちゃって、あんまり消化できなかったし、4、5個だったかな、4個とか5個、もうちょっといったかな。なんですけど、結構、いい質問っていうか、みんな気になってるであろう質問がすごいいっぱい、まだ残ってるので、ちょっとそれは、許可を得てですね、別にどこの誰とかっていうことは一切言わない。だから誰とかは私もわからないんですけども、別に匿名なので、誰とかは言わないんですけど、この場でですね、その気になる質問コーナーっていうやっていこうと思ってるんですね。
いいですね。
で、結構バーってこれも、いっぱいあるんですけど、その中でも私が今ですね、ちょっとピックアップした、いくつかは、すでに、ポッドキャストで話している、例えば勉強の内容とかですね、技術、キャッチアップの方法とか、そういうポッドキャストで話したことがあるような、効率化とかは、ちょっと一旦今、それ以外でですね、届いている質問っていうのをピックアップしていきますね、時間の許す限り。はい、第1回目いきます。はい、一つ目。まずですね、家庭の事情などで仕事のブランク期間や職種が多岐にわたっている場合、これからエンジニア職としてやっていく際に強みになる部分があるのか不安です。例えば、育児をしていたからこそ活かせるようなエンジニアとしての可能性や強みはどのようなことがあると思いますか？という質問。
なるほど。
だから、そうですね。家事、育児などでブランクがあったってことなんですね。今からエンジニア目指したいけど、このね、気持ちはわかりますね。自分は何を強みにするんだっていう話ですよ。よく言われてるのは、結構その社会人から、途中でエンジニアを目指すって、本当にできるんですか？私なれるんですか？不安はすごいあるし、そういう人すごい多いと思う。思ってて、人たちに向けての、メッセージとしては、私がね、ちょっとコーファウンダーで入ってる、そのブートキャンプとかで言ってたのは、キャリアチェンジというよりかは、キャリアシフトみたいなか、ベースとして考えがあって、新卒で入る場合と比べて、強みっていうのは、今までその得てきた、他の業種、職種とか業界だったりとかで得てきた業務知識みたいなのもあるじゃないですか。例えば、区役所、区役所、役所とかで、作業していたが、ここをデジタル化したい、DX したいと思いましたとかっていう場合は、全然がっつりそのエンジニア転職、キャリアチェンジですというよりかは、そのベースの自分の持っている業務の知識を持って、それをそこを便利にしていこう、デジタルでっていう、アイディアでっていう考え方だと、結構掛け算みたいな感じで強みになるっていう話を結構、多分いると思うので、そこでじゃあ自分の強みは何かなっていう話なのかなと。何にもないっていうことはないのかなと思っているんですよね。それこそこの育児をしていたからこそ活かせるようなっていうのはまさにそれだと思っていて、結構やっぱ、保育園とかのアプリ、幼稚園保育園のアプリとかも最近
ああ、そうね。
数年で一気にいろいろ出てきたりしてるじゃないですか。
はいはいはい。
あと、この子供の、写真のサイトとかですよね。
うん、うん、あるある。
あ、なんて言うんだろう。
来た。
行事いるのね。いらっしゃるね、今日。そうとか、なんかその小学校に上がってからはさらになんかちょっと退化した感じがあるじゃないですか。PTA 周りとかも私今結構PTA も引き受けちゃってて大変なことになってるんですけど、結構育児周り、うん、まあ、子育てかけるテックとかキッズかけるテック周りってまだまだできることたくさんあるなと思ってるんですよね。
はいはいはい。
教育系の、アプリと、あとはなんか私がそのなんだろう仕事を本職にしたように、なんかまあ、教育に興味が必然的に出てきたりするじゃないですか、自分ごと。
まあ、そうだね、確かに、
うん。そう、プログラミング教育とか、なんかそういう、なんかなんだろうな、結構、まあ、具体的な企業名を挙げるのもあれな、挙げるわけにはいかないんですけど、結構そのスタートアップとかで、まあ、AI を活用したそのトレーニング、教育、まあ、トレーニングだとか、アダプティブラーニングですね、前、食べたことありますけど、まあ、その子に合わせた、勉強方法を提示するみたいなものだったりとか、スタートアップでたくさんなんかいろんな特徴の、まあ、大手のその教育のテックっていうのはあると思うんですけど、そうではないなんか特色を生かした、まあ、教育系スタートアップだったり、その保育、育児、テック系のスタートアップだったりとか、まあ、そういう方面だったら、それこそ自分ごとだから、結構このかゆいところに手が届くみたいな、
はいはいはい、
あると思うんですよ。開発者として、はいはい、俺欲しかったんだけどこの機能みたいな、それをなんか自分の手で実装できるとか提案できるとかっていうのは一個強みになるのかなと思ってて。
なるほどなるほど。ぶっちゃけでもさ、うん、技術的なさ、そのスキルみたいなところっていうのはさ、もうみんなもうすべからく頑張るしかないわけじゃない。なんかそこを得るっていうことに関しては、まあ別にその技術レベルとかさ、技術領域みたいなのはもちろんいろいろあるから、まあそのどれくらいのレベルを目指すのかとか多分ある。
そうそうそうね。
とはいえ、そのなんか、あれだよね、自分のバックグラウンドを生かして、まあそれに近い領域で、
うん、
まあその自分のその今までの経験を生かすみたいなのは可能だよねっていうことだよね。
そうそうそう、そうです、そうです。
うん、
なんていうのかな、すごい 2種類エンジニア、大きく分けると2種類いると思ってて、
うん、
技術が本当に好き、テクノロジーが好きとかで、その、まあ、プログラミング言語だったりとか、その、なんだろうな、ここのある特殊な、特定のスキル、まあ、ウェブフロントでもいいですし、
うんうん、
インフラでも、なんかあとクラウド周りのここのサービスとかって、一個すごい尖って、ここの技術を磨くみたいな方向性だ、でも、の人もいると思うんですね。
うんうん、そうだね。まあだから、結局なんか私とかもそうだけど、うん、まあエンジニア最初やってたけど、まあちょっと私ここ、なんつろう、そこ極めていけないなって思って、
うん、
まあ今はそういう職業してないけれども、
うん、
まあ、でもなんかその時に得た知見っていうのは、まあ、全然役立ってはいて、やっぱり。
そうなんですよ。
そのこの質問者さんのいろんなこう、やっぱその例えば移動だったりとか、まあ、そのライフステージに伴って職種が変わったりみたいなことって、なんかまあ視点としては自分の中に積み重なってるから、まあ、その後の職業がどうなったとしても、まあ、その取り入れた視点みたいなのは全然なんか、使える場面が出てくれば使えるよねっていう感じだよね。
そうそうそうです、そうです。私がそう予定したのはそういうなんかスキルを技術を追いかけるパターンの人と、もう一人は、うん、もう一パターンはだから、その本当にそれこそ業務知識みたいなのを持って、もう思いベースというか、自分がちょっとそのすっごい深い技術を身につける必要があるかどうかっていうよりかは、私もそうだけど、うん、こういう目的があって、こういう作りたいアプリケーション、こういう思想のアプリケーションがあって、でそれを、うんうん、実装するための技術を勉強するみたいな、
はいはいはい、
っていうパターン。なんかそっ
ち、まあ、いろいろあるもんね。
うん、そうそうそう、別にいろんな実現方法あるじゃないですか。それはそのな先輩のエンジニアとかでこう、あ、このアプリケーションの場合は多分バックエンドはこの言語で作った方がいいよとか、そういうなんか判断を仰ぎながら、それを、あ、そうなんですねって言って、そこの言語を勉強していくみたいな方、
はい、
うん、だったら、うん、なんだろう、最初から めっちゃなんかテッキーなというか技術身につけてます、
うんうんうん、
私みたいな状態じゃな くても、
うんうん、それは全然そう
だね、スタートできると思ってるんですよね。まあ、だからたくさんあるので、あのスタートアップから大手から含めて、もうとにかくなんか興味あるとこ片っ端からわーって見ていくとかっていう感じなのかなっていうのが1点目ですね。1点目からちょっと長くなっちゃったんですけど。で、はい、もう1個いきます。2つ目。私は、まあ、この基礎コースの、あの、まあ、ベーシックな問題で、もう何時間も時間がかかってしまいますが、実際の仕事ではそんなことがあってはいけないと思いますが、開発を任されて迷ったり困ったりすることはないのでしょうか？解決できない場合はどうされるのでしょうか？
うん、
という。
なるほど。これはでも、どの仕事でも一緒な気はするよね。
そう、そうなの、そうなのよ。そうなのよね。これ、私ね、決定的にエンジニアで違うなって昔から新卒の時から思ってたことがあって、あの、まあ、例えば他の仕事は何なんだ、例えば、企画者ですね、プランナーの人がいて、すごい、あの、なかなかやばい、仕事が終わらない、この超タイトな、なんだろうな、締め切りがある、場合あるじゃないですか。で、エンジニアも、あ、タイトな締め切りが、あの、明日までにこれをやらなきゃいけないみたいなのがあった場合に、その、エンジニアじゃない、わかんないですけど、ちょっと一括りに言っちゃうとあれですけど、例えばそのプランナーの人とかは、時間を正直ね、かければ完成するって思ってたんですよ、思ってるんですよ。時間があれば。なんだけどね、エンジニアの場合は、これ解決できない。なんか動くか動かないかじゃないですか。もう0か100かみたいな、なんか、どんなに、実感、だから一瞬で終わるかもしれないし、1週間かかるかもしれないし、それが最初の頃って分かんないんですよ。それが本当結構恐怖で、昔。なんか、
わかる、めっちゃわかる、それ。私も当時そういうのあったな。
で、これはちょっとそのエンジニアの、なんだろう、今いいことばっかり私は多分喋ってるけど、マイナス面とまでは言わないけど、このね、なんつうの、ある程度慣れがかなり必要なところがあって、だんだん感覚的にこれはなんか終わんなそうとか、でもわかんない、なんかこう余裕を持つことができるんですよ。多分すぐ終わる風に見えるが、なんかもしかしたらここでイレギュラーなケースを踏んで、なんか結構ハマるかもみたいな、なんかある種嗅覚みたいなものが途中から備わるんですけど、最初はこれわかんないんですよね、全然。
あ、だから最初一番走り出しの時にどういう環境で働けるかは結構重要な気がするよね。なんか個人的にはもう30分結構考えて頑張って、
それね、
もう先進まないなってなったら、聞ける人がそばにいるんだったら聞いちゃった方がいいっていうのはあって、まあその聞き方はもちろん重要だと思うんだけど、なんか
わかるわかる。
でも最初の段階で、そのなんかやっぱその成功体験っていうかさ、なんかやっぱこう、あ、こうだったんだみたいなコツがあるじゃん。なんか例えばその30分考えました、こう考えたらうまくいかなかったです、教えてくださいって言った時に、先輩がこう例えばやってくれて、こう調べてくれたり、こうや解決していくものをそばで見てた時に得られるものも絶対あるじゃん。なん
そう
か、
ね、
あ、こういうふうに調べていけばいいんだとか、あ、こういうとこがポイントなんだみたいなのをさっさと得ちゃった方が
本
なん
当そ
か
う。
いいよね、なんか基本的には。なんか昔のね、もう昭和とかなんかね、大正とか、まあ、その昔みたいな、なんか俺の背中を見てやれみたいなさ、まあ、そういう感じはもう今時代的にも多分ないから、もちろんなんか調べる能力みたいなのはすごい重要なとこはありはすれ、なんか、
こればかりはそうなんですよ。ちょっと
そうだ
最
よ
初、
ね。
あとね、質問、どこから質問していいかっていう感覚もわかんないですよね、最初
そう
は。
だよね。
でもわかんない。エンジニアだけに限らないか、その質問感は。
それでも結局、壁打ちだからさ、あ、なんか変な先輩に、まあちょっと別にそれもその先輩はめちゃくちゃ厳しい先輩とかじゃない必要も、別に先輩である必要もないんだけど、なんか知らし、ね、詳しい人に聞いてみて、いや、それは自分で調べた方がいいよとかさ、なんか言ってくれるじゃん、何かしら。
あ、そうなんだよね。なんか、そう、
リアク
質
ションがあるわけじゃん。
れ、結局、なんか、すごいあるあるなのは、思ってもない方向からの解決策が降ってきて、
そう
実
だ
は、
ね。
こう、なんか、足元、なんか、東大元暮らしみたいな、
あるある。
あったとか、めっちゃあるから。
そうだよね。なんかネットワークのかん、なんかあれ関係でなんかいろいろ調べててわかんねえってなった時に、なんかわかんねえ、どうしようってなった時にさ、こう聞いた時にさ、まあ、とりあえず RFC 読めばみたいな、例えばね、なんかわかんないけど、あ、とりあえずこういう時はまず一番ベーシックなドキュメント読まなきゃならないみたいなさ。
ああ、そうだよね。なんかそう、そうだね。
それ調べてからやっぱちゃんと、それでも分かんなかったら聞こうとかさ、なんかまあそういうのって最初得られないからさ、
そうですね。最初は本当とにかくもう初心者感を出してというか。私も、
それでね、
でもね、分かるよ。途中からなんかその、それこそ育休復帰して結構なんか技術スタックめっちゃ変わってるみたいな時に、私、この年次で、これでも本当進まないんだけどどうしようみたいな時あってたの。あったんです。Go とかって久しぶり、あ、久しぶり、初めて、Java だったから、まあ、Go 言語で、なんか、Java やってたんだったら Go なんてもう、男の手をひねるようなもんですよ、みたいなこと最初言われながら。
まあでもそのイメージはあるけど、まあ、それは進化だよね、やっぱ技術のね、なんかね。
まあそうだ、まあそうとか言われながら、まあでも結構本当にわからない。Go の
なる
なんか
ほど。
あるんですよ。マルチスレッドの、なんか結構といい方みたいなのかが、まあ、なんつうの、書き方とかでもそうだけど、なんだろうな、何だったかな、前、すごい聞きづらいなと思いながら、隣の人もすごい忙しそうにしてて、私もこれ結構今日2回ぐらい聞いてるよな、みたいな、なんか変なこう、あれが働くんですよ。
わかるわかる。
年次が上がってくると。いや、でもこれ聞いて、実は超初歩的なことミスだったらすげえ恥ずかしいし、どうしようみたいなね。なんか
まあ
ね。
でももうね、そこのある程度の諦めは必要だよね。
あ、そう、確かに、
わ
そ
か
の、
ん
そ
ないことが別に恥ずかしいことじゃないんだっていう、こう、開き直りっていうか
う、もう、最初はもうめっちゃ聞く。めっちゃ
いい
聞
と思
くっ
う
て
よ。
いうのがいいですね。めっちゃ聞ける環境に行けるかっていうあれですけど、まあ、多分そんなみんな初心者の人優しいと思うんで大丈夫だと思いますっていう。はい。あと今、1個ぐらいいけるかな。意外となんか、1個1個しっかり喋っちゃうから。次どうしようかな。大きな挫折は、過去あった前提で失礼します。どのように乗り越えましたか？ まあもちろんありますよね。挫折。まあ大きな挫折ね。なんかこれもどうだろう。私の、社会人出てからの、なってからの周りを見てると、エンジニアは比較的精神衛生上、まあバグを踏むとか障害とかそういう地形はきついんですけど、なんだろうな。結構鍛えられている。先輩にビシバシ鍛えられている、その、まあビジネス職とかの人に比べたら、なんか、そんな、辛いみたいな経験は少ない目かなと思うんですね、エンジニア。どちらかというと分かんないけど。
まあ、どういうレベルなんつうの、会社のエンジニアかとかさ、なんかいろいろに、そういうのよりそうな感じはするよね。エンジニアってもう本当いろいろあるからさ。
そうなの、エンジニアで、これね、大きな挫折。私なんかは、そういう、なんだよ、エンジニアの中でも、アプリケーション寄りのエンジニアなんですけど、ね、多分松井さんよくわかると思いますけど、もっとインフラレイヤーですよね。ネッ
そう
トワー
ね。
クエンジニアとか、インフラのエンジニアの方の方が、本当に本当それこそインフラなんで、
そう
言
なん
葉。
ですよね。
プレッシャーというか、挫折した時のインパクトが半端ないじゃないですか。なんかミスった時に、インフラなんで全部落ちるんですよね。上に乗ってるアプリケーション、上に乗ってるサーバー、それに乗ってるアプリケーション、全部落ちるみたいな。
いや、それこそさ、よくなんか昔はさ、ギャグになってた、なんかギャグで T シャツとかになってたけど、RM-RF すらみたいなね。まあそれ絶対やっちゃダメだけど、絶対やっちゃダメだけど、
マジッ
ま
クを。
あさ、もうなんか本当すべてが無にキスみたいなさ、
そうね。
なんかさ、あんじゃん。
結構そうになった時の、まあ、やって
そうそう。
てダメですけど、まあ、全部消えますってやつね。で、復元もできない、そのコマンドを押し
ね。
ている間に。
あと単純に電源をミスって、物理の電源を抜いちゃったとかね、LAN ケーブル、
そう
こっ
か。
ち違うサーバーのやつ抜いちゃったとかさ、
私
もう
も
なん
何
か
回
そういうもうね、ミスがもうなんか結構致命的なんですよね、レイヤーが下がれば下がるほどね。
そうなんだ。エンジニアの中でも、そのネットワークのレイヤーですよね。アプリケーションレイヤーというか、それによって結構その心理的な、まあその分だから、まあ、支えてるみたいなところで、ちょっと通常稼働してるのが当たり前みたいになっちゃうから、通常稼働してる状態がもう素晴らしいっていう観点でね、見てほしもらえればと思うんですけど、私なんかそれで言うとアプリのエンジニアですけど、その中でも、細かいこと言うと、フロントとサーバーってあるじゃないですか。 私はバックエンドの人だったんで、なんかフロントエンド、私から見えたらなんかいいなって思ってたんですよ。なんでかっていうと、大障害を引き起こす恐れが、
ないね。
この2つで言う
ないとは言えないけど、まあ、ない。
そうそう、ないとは言えない。画面真っ白になっちゃったから、多分フロントの人、
ある
そう
ね。
か、画面蒼白ですけど。
あと、なんか脆弱性系とかね。
ああ、そうね。あ、確かに。でも、私が、この今、一番の挫折で、いまだにこのエピソードを言うんですけど、新卒の間もない頃にですね、とあるお知らせモジュールみたいなのがあるわけですね。4年以上も前の話なんで、別に、普通に喋りますけど、なんつうんだろう。こうサービスってがあって、よく上にお知らせってあるじゃないですか。モジュールがね。そこって結構頻繁に更新されるんです。で、そこをどうやって更新するかっていうと、当時は、昔はまあ、なんか XML モジュールみたいな感じで、なんかこう、管理ツールがあって、ビジネス職のそのプランニングする、運用するメンバーが、管理ツールからなんか入れた言葉が、こう、まあ、バッチか何かでですね、XML を取ってきて反映されるみたいな、
なるほど、なるほど。
仕組みがまあまあ、メジャーかわかんないですけど、そういう仕組み多かった。で、その子がですね、私、仲いい子だったんですけど、プランナーの子が、運用だ、会社でし忘れたんだったか、帰ってからどうしてもしたかったか忘れちゃったんですけど、家って基本的に会社の管理ツールにつながらないん
まあ
で
そうね、ネットワーク的にね。
す。ネットワーク的に。まあ、VPN という仕組みがありますが、それがあったのかないのか、うまくつながらなかったのかまで忘れたんですけど、まあなんか、更新できないんだと。あ、いよいよやるよ、みたいな感じで私がね。大丈夫、大丈夫って。なんだろう。一応、ステップとしては、本番範囲のステップとしては、まあ、開発環境みたいなのがあって、ステージ環境があって、まあ、本番環境。まあ、いきなりその本番環境を、まあ、手動で更新するみたいなことは、基本的には絶対しないですね。
そうだね、それはね。
で、もちろん、私も、まあ、ステージングでまず確認してみたっていうか。で、あ、いけたいけた。そこだけだから変えとくね、みたいな。で、そのステージングで確認したものを、まあ、本番に反映したんですね。そしたら、なぜか本番だけエラーになって。
おお、なんでだったの？
いや、あるあるですよ。あるあるなんですけど。あ、じゃあ、そのね、エラーページが、よりによって、まあ、当時、本当に知識が浅いかったんで、なんつうか、プロダクションモードみたいなものと、まあ、開発モードみたいな感じで、まあ、切り替えることが設定でできるんですね。テンプレートエンジンがですね。HTML をレンダリングするテンプレートエンジンがあって、まあ、それを、まあ、設定、ビルドの時点で、まあ、開発モードなのか、本番モードなのか。で、開発モードって、なんか、あえて目立つ感じのエラーページにするんですよ。黄色地に赤みたいな。すっごいなんか心臓に悪い感じの、なんかもうザ・エラーです。ああみたいなのを、あえて開発環境はそういうモードにするんですね。で、それになったままだったんですね、本番が。だから、つまり、今まで普通に白い、なんか白ベースのページを見てたはずなのに、まあ、いきなり黄色ベースに赤文字のエラーが、画面が表示されるみたいな事態になっちゃっ
あ、
て。
それは本番環境でね。
そ
それは
れ
もう
もなん
血の
か、
気が引く。
血の気引くでしょ？もう、ね、今までこう私14年経ってますけど、もう、最近もその、それが今まで歴史に残るね、私史上歴史に残るエピソードとして語り継がれてるんです。もうね、もう泣きながら、もう心臓止まりそう、もうどうしたらいいか分かんなくて。もう当時どうやって連絡取るのかな？スラックとかもないし。なのかな、先輩とかに。すみません。でも泣きながら、しようみたいな感じがあって。まあまあ、もちろんすぐ対応はしたわけですけど、もうテンパってですね、もう何も、ですが、もういろんな思いがあって、そのエラー出しちゃった、そのエラーページもやばいし、親切心でやったと思ったつもりだったんですけど、まあ本当はね、いろんなものが降りかかってきて、着地なんか誰かに怒られたわけじゃないんですよ。私があまりにもへこんでたんで。大丈夫みたいな感じ。それがもうね、いまだにトラウマすぎて、まあ、そっか、でも本当にその経験があったからこそ、もう、あれですよ、すごい徹底するようになったんですね。 だからこそ割と今の私があると言っても過言ではないんですけど、テストコードとかめちゃくちゃ書く、絶対書くみたいな。あ、本当に確認しすぎだっていうぐらい、結構ステージングまでの段階で、いろんなパターン、異常系パターン確認して、まあ、だからね、そういう苦い経験があってこそですよ。
なるほどね。
でも、壁になったから、神谷さんでもそんな失敗あるんですかとか言われることあるんですけど、
いや、あ
まあ、
るよね。まあ、人間がやることだからさ、基本的にはもう、見せることは全然あるもんね。
ちょっとそれは本当、っていうに苦いことがありましたっていう話をですね。はい、大きな挫折をこうやって乗り越えたというか、やっちまったので、後に生かしてますという話
まあ、
です。
現時はね、そのやっちまった経験もなんか、まあ、数年経てばネタになるというか、
そうなんですよ。
ね、
これもネタにでき、
そう。
ネタにできるまで、でも私、本当なんか2年ぐらいかかりましたね。
ああ、
結
そうだよね。わ
構
かるわ、でもなんか。
傷ついて、もう何もできなくて、その後。何するにも、もう、本当結構ね、やつれましたよ、私、それで。
いや、本当に、なんか、あるよね、その、これ、まあでも、あれでもあるんだと思うんだけど、なんか、血の気が引くんだよね、本当にね、瞬間。なん
いや、
か、
本当に。
さあ、みたいな。自分のやってくしまったことの、
わ
心
か
の
る。
大きさにさ、傷、なんかわかんないけど、体がすごい瞬時に、
血の気が引くっていう言葉が
く
ま
ん
さ
だ
によ
ね。
血がなくなっていくみたい
わ
な
かる。なん
経験。
か、確かに。
もう
私はなんか幸いな方でも、その物理でそのサーバー、触ってた時も、なんか電源抜いちゃったりとかしたことがないんだけど、それこそまあなんかちょっと、同じ同僚のさ、
見たことあるよ。
人がさ、こう、
OK
まあね、
を。
なんかアラートがすげえ鳴るわけよ。わかる？
わかるよ。怖いよね、あれね。一
め
斉
ちゃくちゃ
が
鳴るわ
現れる
けよ。で、もう、こう、何のサーバーなの？まあそもそもさ、なんか、どれだみたいな話になるわけよね。もうなんかさ、これかみたいな。これマジでどうしよっかねみたいな。もうなんかいろんなことが、対処とかしなきゃいけないこととか、いろんなことがこう、頭の中を駆け巡って もうなんか本当にね、まあ血の気引くよね。やっぱね。
アラートの音ほど嫌な、もうなんか地震速報みたいなのアラートあるじゃ
ある、あるね。
ないですか。ああいう、あれぐらいの恐怖感ありますよね。
恐怖感あるね。なんかわかんないけど、いろんな、しかもなんか結構連鎖してさ、いろんなとこに問題が起こったりするから、なんかもう、なんか、あ
わあ。
らゆるところからなんかアラートが上がってるけど、みたいなさ。
そう、だから、これがレイヤーが下がるほど、私なんか今言ってたアラートは、言うても、まあ多分今のだとヘルスチェックで外からやった時200が今まで書いてたはずなのに、なんか500が返るみたいなアラートだと思うんですよ。それって自分のサービスだけが鳴ってるけど、本当にそれこそね、前の松井さんのインフラレイヤーとかネットワークとかさ、本当、それこそ物理のサーバーでなんかやっちゃった場合って、いろんなそこに乗っかってるサービス全部が
全
同時
部
に
やっ
なるん
ちゃう
だよ
から
ね。なん
ね。
か もうだから、責任のね、領域っていうのが本当、どんどん下のレイヤー下がっていくと大変ですよねっていうのは。
いや、まあでもね、どのレイヤーでもなんか地獄はあるからね。
もうそうね。まあそうなんだよね。
まあでも、逆に言うとそういうの乗り越え、なんかそういうのがないと、なんか、まあなんだろうね、なんか、あってこそ、なんか、やっぱより気をつけようみたいな気持ちがやっぱ生まれるのも事実だから、まあ、ない方がいいに越したこと、まあいいんだけど みたいなね。難しい。
で、ちょっとまだまだ実は あるんですけど、案の定、いっぱい、一個につきいっぱい喋っちゃってですね、1回1回目の質問コーナーはこれで以上にします。ちょっとね、過去の話は盛り上がりがちですけど、みんな失敗して今に至ってるんだっていう、まあエンジニアだけじゃないですけどね、エンジニア
それは
バージ
そ
ョンの失敗経験は こんな感じっすっていう感じ。はい。じゃあそんな感じで今日は終わりにします。
よ
は
し。
い。では、さようなら。失礼します。
はい、また次回。